憐れみ深い救い主、贖い主なる神様、御前に私たちを集めてくださいましたことを感謝します。心が植え乾いている私たちに、癒しと恵みをもたらされるあなたに感謝いたします。あなたは、義に植え乾いている人は幸いであると約束なさいました。どうぞ今日、私たちを平安と、休息と希望で満たしてください。ここに座っている私たち一人一人を勇気づけてください。手にいらっしゃるイエス様の傍らに座ることができるよう導いてください。そして、今まで見えなかったことをこのセミナーを通して見えるようにしてください。ヨハネの黙示録について新しい理解が与えられますように。今日私たちにイエス様を生き生きと示してください。私たちの心に触れ、知識を与え、生き方を変えさせてください。どうか私を十字架の後ろに隠してください。どうぞ主よ、私を通して集まったあなたの子らに語りかけてください。この祈りをイエス様の御名を通してお捧げします。アーメン。本日の主題は黙示録の子羊であります。このテーマは聖書を理解する上で最も重要なメッセージの一つです。本質的かつ基礎的なメッセージであります。私たちはヨハネの黙示録、つまりこの終末時代に関する聖書の予言を勉強していますが、予言の本来の目的とは一体何でしょうか？それはただ単にこれから何が起こるかという情報を頭に詰め込むことではありません。第一の目的はイエス様を知ることであります。黙示録全体のテーマはイエス・キリストであり、冒頭にもイエス・キリストの啓示と書かれています。イエス様が聖書のテーマなのです。キリストの愛と憐れみと救い。彼が救いの中心また源であり、信仰の中心また土台であり、予言の前提また目的なのです。皆さん、予言はすべてイエス様について書かれているのです。イエス・キリストほど世界に影響を与えた人物はいません。古代の偉大な哲学者や教師たちの功績も彼のそれとは比べ物になりません。古代ギリシャの哲学者ソクラテスは40年間教えを説きました。彼の弟子プラトンは50年間教えを説きました。またその弟子アリストテレスは40年間教えを説きました。アリストテレスがアレクサンダー大王に教え、大王の支配下にあったギリシャ帝国がギリシャ哲学を全世界に広めたのでした。それらの哲学者に比べるとイエスはたった3年半しか教えていませんが、後世の人々に多く影響を与えているのです。イエスの影響力には誰も及びません。イエス様は絵を描きませんでしたが、彼はラファエロやミケランジェロやダヴィンチなどの多くの偉大な画家の作品のテーマとなっており、イエス様についてたくさんの有名な絵画が描かれました。イエス様は詩を描きませんでしたが、ダンテ、ミルトンなどの偉大な詩人たちはイエスの教えに魅了され、多くの詩を描きました。イエス様が作曲した音楽作品はありませんが、ハイドンやヘンデル、ベートーベンやバッハ、その他大勢の作曲家は彼からインスピレーションを受けて崇高な交響曲や賛美歌を作ったのでした。さらに歴史上のどのような本よりもイエス様について書かれた本が多いのも驚くべき事柄です。また数々の教会や聖堂などの立派な建物の多くがイエス様を崇め礼拝するために建てられました。哲学、芸術、文学、音楽、建築学など、私たちが現在目や耳にする多くのものが、イエス・キリストの影響を受けています。2000年前に生きておられたわけですが、未だにイエス様は歴史上の中心人物でいらっしゃるのです。33年の短い生涯でしたが、紀元前と紀元ごとに歴史を二分なさいました。歴史がイエス様の生涯を中心に分割されているのを、皆さんはご存知でしたでしょうか。紀元前は BC と表記します。それは before Christ、 つまりキリストの誕生前という英語の頭文字を取っているのです。また紀元後は AD と表記しますが、それはアンノドミニ、主の年にというラテン語のフレーズの頭文字を使っているのです。言うまでもなくイエス様の誕生と生涯、そして死はとてもユニークでした。馬小屋での誕生、見返りを要求しない伝道や救済、そして死を克服した復活などは、かつてこの世で誰も成し遂げていないことでした。どうしてイエス様はそのような生き方をなさったのでしょうか。今日はイエス様に関する予言のいくつかに焦点を当てて学びます。予言を勉強するとイエスがどのような目的でこの世に来られたのかが理解できます。なぜなら予言の一番の目的は私たちにイエス様を示すことで、イエス様こそ私たちの信仰と救いの中心、また命の源なのだからです。 イエス様を中心に置かずして予言を語ることはできません。さて、予言を学ぶ上で救世主であるイエスの生涯を知ることはとても重要だと申し上げましたが、なぜそれほど大切なのでしょうか。聖書に理由が書かれていますので、一緒に聖句を開いてみましょう。ヨハネの福音書17章3節をご覧ください。どうぞ皆さん、今日学ぶ聖句を書き留めておいてください。ヨハネの福音書17章3節、お読みします。永遠の命とは、唯一の誠の神でいますあなたと、またあなたが使わされたイエス・キリストとを知ることであります。今お読みした聖句には、永遠の命を得る方法、救われるとはどういうことかが書かれています。それは、神とイエスを知ることだとあります。とてもはっきりと書いてありますね。ただ単に知識を増やしていくのではなく、神とイエスを知ることが永遠の命につながるというのです。救い、すなわち永遠の命は何を知っているかではなく、誰を知っているかにかかっていることを聖書は明確にしています。イエス・キリストを知ることが救いであり、永遠の命であります。永遠の命とは長さのことだけでなく、平和、喜び、希望、それらすべてがもたらす質の高い命、すなわち充実した人生とも言えます。皆さんの中でどのくらいの人がこのような永遠の命に預かりたいと願っているでしょうか。私自身、永遠の命が与えられるようにと願っています。それは頭の知識ではなく、道であり、真理であり、命であるイエス・キリストとの生きた経験のうちに見出されるのです。彼を知ることは知識以上のものであります。キリストを知るというのは、彼を愛すること、彼と個人的な関係を持つことです。創世記4章の一節をご覧ください。人はその妻エヴァを知った。彼女は身ごもり、カインを産んでいった。私は主によって一人の人を得た。今読んだ聖句にある知るという言葉の言語を探ってみると、それが完全な調和を意味していることがわかります。それは二つが一つになるという親密さを表します。知識を持つだけではなく、イエスを知り親密な関係を築くこと、すなわちイエス様と心を通わす経験をすることが重要だということがわかります。これが予言の主要な目的であり、それは私たちが彼を知って永遠の命を得るためなのです。イエス様を知ることは永遠の命を得るための条件であり、それが重要だと予言は進めています。皆さん、これは大事なポイントです。人はあらゆる知識に通じても滅びることがあります。神の言葉を頭に詰め込んだとしても、神の愛、そして本質を知らないことがあります。そしてそれはいつしか善と悪の戦いに敗れてしまう原因になりかねません。イエスの発した言葉を学んでも、それを実行し自分のものにしなければ何の意味もないのです。例えば先日勉強した予言の反キリスト勢力である獣のことを知っていても、子羊であるイエス・キリストご自身を知らなければ最終的に滅びてしまうのです。ですから今日は、今夜のテーマである黙示録の子羊について学んでいきましょう。獣や反キリストについてもおいおい詳しく学んでいきますが、その前に黙示録の子羊について学びましょう。イエス・キリストというお方について世には様々な異なる見解が存在します。イエス・キリストは架空の人物であると考える人たちもいます。このような見解立場は無知によるものであります。古代史の学者たちは事実上皆、イエス・キリストは歴史上実在した人物であったとの見解で一致しています。それは幾千もの歴史的文書と考古学的発見に基づいているからです。多くの古文書はイエス・キリストが実在したことを裏付けています。ですから、イエス・キリストは架空の人物であったとの見解は、アレクサンダー大王は架空の人物であったというに等しいのです。イエス・キリストが実在しなかったというのであれば、アレクサンダー大王も実在しなかったと言えてしまいます。なぜなら、アレクサンダー大王が実在したという証拠よりも、イエス・キリストが実在したという証拠の方が多いからです。おかしなことに、アレクサンダー大王が実在したことを疑う人はいませんね。歴史としっかり向き合えば、イエス様を歴史的に認めることができます。ナザレのイエスは過去に実在した歴史上の人物でした。また多くの人がイエス・キリストのことを単に優れた教師だとしか思っていません。神の子だとは少しも信じていないのです。釈迦や孔子などのように道徳的に優れた人だと思っているのです。しかし彼自身の主張を踏まえ常識を働かせるならば、イエス様が単に道徳の教師であったという選択肢は真実からかけ離れていることがわかります。一緒に考えてみましょう。皆さん、イエス様はご自分がどういったお方であるとおっしゃっていましたか。 彼自身の言葉によると自分は神であると主張なさいました。これからいくつかの成果を挙げますので、それらをぜひ書き留めておいてください。ヨハネによる福音書1章3節、ヨハネによる福音書10章30節、テトスへの手紙2章13節。それらの成果を読めばわかりますが、イエスは自分自身のことを神であると述べています。マタイによる福音書14章の33節には、イエスは神として崇められていたとあります。皆さん、本当にまともな道徳的に優れた人であるならば、自分のことを神だと崇める人たちに対して、とんでもありません、どうぞやめてくださいと、きっと謙虚になってやめさせるはずですよね。しかしイエス様は拝まれるのを良しとされました。またヨハネによる福音書の1章4節によれば、この言葉に命があった、そしてこの命は人の光であったとあり、ヨハネ第一の手紙5章の11節には、神が永遠の命を私たちに賜り、かつその命が御子のうちにあるとあります。これらの聖句を読むと、イエスが永遠に存在する神の子として知られていたことがわかります。さらにヨハネによる福音書8章24節には、だから私はあなた方は自分の罪のうちに死ぬであろうと言ったのである。もし私がそういうものであることをあなた方が信じなければ、罪のうちに死ぬことになるからであるとあり、58節には、よくよくあなた方に言っておく、アブラハムの生まれる前から私はいるのであるとイエスは述べています。つまり自分自身のことを死に打ち勝つ力あるもの、そしていつの世にも常に存在しておられる偉大なものだと話しているのです。またマタイによる福音書28章18節には、私は天においても地においても一切の権威を授けられたとあり、イエスはご自身の本質と述べています。そして20節では、見よ、私は世の終わりまでいつまでもあなた方と共にいるのであると約束しています。つまりイエス自身が、自分は全能の神であり、私は世の終わりまで人類と共にいるとおっしゃっているのです。これまでに読んだ聖句、すなわちイエス様ご自身の言葉から、自分は神の子であり、全能で偉大なものだと主張なさっていたことがわかります。イエス様は神性のあらゆる特徴をご自分に当てはめました。この事実は否定できません。では皆さん、ここで一旦常識的に考えてみましょう。裁判にかけられる人は皆自分が行ったことに基づいて裁かれます。ところがイエス様が有罪とされたのは、彼が行った過ちに基づいてではありませんでした。なぜならイエス様は何一つ悪いことをしなかったからです。裁判の根拠は、イエス様が自分は神の子だと主張したことに対して、ユダヤ人たちが異議を唱え、それを冒涜とみなしたからでした。彼の行動や過ちに基づくのではなく、自分は神だという主張に対して裁判が行われたのです。では皆さん、ここで少し考えてみましょう。もしイエス様が自らを神と主張しながら、実はそうでなかったとしたら、良い道徳の教師とはなり得ませんね。それはただの嘘つきです。論理的に考えれば答えは明らかです。神でない人が神と自称するなら詐欺師となります。真実を語っていると言いながら偽りを語っているわけですから、偽善者でもあります。皆さん、少し想像してみてください。自分は神の子だという馬鹿げた思い込みのために裁判にかけられ、十字架にかけられて亡くなるというのは愚か者のすることです。神ではないのに神と称して自分自身を偽り、それを死ぬまで偽り続けたということは、論理的に、そして常識的に考えても頭のおかしな人のすることではないでしょうか。そしてそのような人を良い教師だと考える人はいないと思います。ですから、イエスは良い道徳の教師であったが神の子ではなかったという理屈は全くもって成り立たないのです。論理的、常識的に考えれば誰にでもわかりますよね。ここで整理して考えてみましょう。ナザレのイエスをどう見るかについて考えるとき、三つの選択肢があります。一つ目は、彼は嘘つきであり自分自身を神だと偽った。二つ目は、彼は精神異常者で自身を神であると本当に思い込んでいた。そして三つ目は、彼は実際に神であり自身は神であるという真実を告げたです。もう一度申し上げますが、イエス様は良い教師だったけれども神の子ではなかったという考えは、常識的そして論理的に見ても辻褄が合わず筋が通りませんので、それを三つの選択肢の中に入れることはしません。ここまでご理解いただけたでしょうか。ここで質問です。 先ほど申し上げた三つの選択肢、イエスは自分を神だと偽った嘘つきの詐欺師だった。もしくは、自分を神だと信じていた精神異常者だった。あるいは、自分は神の子であるという真実を告げた正しい人だった。この三つの中で、最も正しい答えは一体どれなのでしょうか？イエス様は嘘つきだったのでしょうか？面白いことに、今まで一度もイエスの教えが嘘であったことを証明した人は誰もいません。証拠も何一つ発見されていません。かえってあらゆる証拠が彼の主張の真実性を物語っています。彼の生涯は真実と純潔に満ちていて、イエスの時代に彼に敵対していた人ですら、この男には何も落ち度が見られないと呟いたというのです。ですから彼の生涯と教えは、詐欺師のそれとは無縁のものでした。嘘つきではなかったということです。ではイエス様は精神異常者だったのでしょうか？自分が神であることを盲目的に信じていたのでしょうか？彼の生涯と教えを研究すれば、精神異常者のそれとは全く程遠いものであることがわかります。イエス様の生涯は2000年経っても風化することのない、極めて深遠なものでした。皆さん考えてみてください。狂った人の教えが2000年以上も語り継がれ、今も昔も多くの人の生きる原動力になるはずがありません。彼の教えは知的、精神的、霊的、また身体的霊属状態にあった幾千万もの人々を解放しました。彼の生涯と教えとはこの世に良い影響を与えています。過去そして今現在も多くの人がイエス様の教えによる良い感化を受け続けているのです。イエス様が狂った人であったとするならば、このような影響力を人々に与えられるわけもなく、ここまで浸透もしないはずです。ではイエス様が嘘つきでもなく精神異常者でもないとすれば一体誰なのでしょうか？それはつまりご自身が主張している通り、彼は神であり、自身が神であるという真実を告げたということになるのではないでしょうか？彼こそが栄光の主、救い主イエスキリスト、そして王の王なのです。彼こそが王の王、主の主であられたということをイエス様の兄弟ヤコブが明かしました。肉親である兄弟が神であると言っているのですから本当だと思いませんか？私は兄弟ヤコブの言っていることを信じます。なぜなら、よっぽどのことがない限り、自分の兄弟を神と呼ぶ人はいないからです。もし私の弟が自分は神であると主張したら、私は間違いなく否定します。なぜなら、弟のことは私が一番よく知っているからです。ところがイエス様の兄弟が、彼は自ら主張している通りのお方ですと証言しているんです。肉親が認めるほどですから、イエスは嘘つきではなく、また異常者でもなかったということがわかります。ここで質問です。現在私たちはどうやってイエスが神の子だということが憶測ではなく本当であるとわかるのでしょうか？イエスキリストが栄光の主であらゆる証拠はどこにあるのでしょうか？それは理論や歴史だけではなく、聖書の予言が明かしています。なのでイエス・キリストが救いの中心、また源であられることを予言の中から見ていきましょう。神の約束のメッセージである予言こそが明瞭かつ豊富な証言であり、ナザレのイエスが神の子、そしてこの世の救世主だということを十分に示しています。今夜はそのことについてお話しします。信仰の土台と中心である王子についての予言を見ていきましょう。旧約聖書には救世主に関する予言が350箇所以上に記されています。メシアの来臨に関する350もの予言であります。これら350箇所のうち60箇所が主要な予言で、その他の290箇所はさらなる詳細を追加した予言であります。救世主がこの世にいらっしゃると書いているこれらの予言は、イエスがこの地上に生まれる400年以上前に書かれたものでした。興味深いことに、その350箇所にわたる予言のすべては、一人の人間に当てはまり、成就されているのです。それらの予言は、イエス様がこの世に来られる前に書かれたものなので、イエスを含めた誰かが後から書き足してそれをでっち上げた可能性は全くありえません。そしてそれらの予言を一人の人間が完璧に成就させるということは人間的に不可能だと考えられます。実際アメリカにて科学者と数学者で結成された団体が、一人の人間が60の予言のうちの8つ、たったの8つを成就する確率を計算しました。その団体にはピーター・ストーナー、ジョン・マデール、ハロルド・ハスラーといった著名な科学者がいました。緻密な計算、分析を経た後、ストーナー博士は次のように述べました。誰かが60の予言のうち8つを成就できる確率は 10の28乗分の1であるということが分かった。皆さんはそれがどれだけの数字か分かりますでしょうか。10の28乗分の1を満たす確率と言われてもピンとこないでしょう。10の28乗は1の後に28個0がつく数字であります。100万は0が6つです。10億だと9つ、1兆だと12個になります。1の後に28個の0がつくと非常に大きな数字となることがお分かりいただけたでしょうか。一体それはどれくらいの確率なのでしょうか。せっかくですからもう少しイメージしやすいように考えてみましょう。例を挙げて説明します。10の28乗前の25セント効果があったとします。その大量の効果でアメリカで一番面積の広いと言われているテキサス州を埋め尽くしたとします。すべての面積を埋め尽くしたところで約60センチの深さになるそうです。テキサス州は日本の2倍弱の面積がありますからかなりの数だとわかります。効果が重ね合ってそれだけの深さになるわけですからものすごい数の効果なわけです。そしてその中に金色のコインを1枚だけ混ぜて目隠しした人を連れてきて金色のコインを探すように指示します。金色のコインを探すチャンスは1回だけとします。たった1回のチャンスで金色のコインをその中から見つけ出す確率と8つの予言を1人の人が成就する確率は同じだというのです。人間的に考えればその確率がどれだけありえないことかがわかるはずです。ただしイエス様に関しては350の予言その一つ一つ全てを満たし成就したのです。まさしく彼は栄光の主に違いありません。全ての予言を見ていく時間はないので資料を差し上げます。旧約聖書の350もの予言がいかにイエスキリストの生涯と働きにおいて成就したかが載っています。さてイエス様に関するメシアの予言の中で私が最も心を惹かれるのがイザヤ書53章です。今日はこの予言に焦点を当てていきたいと思います。イザヤ書53章の7節をお読みします。彼は教えてあげられ、苦しめられたけれども口を開かなかった。ほふり場に惹かれていく子羊のように口を開かなかった。この聖句はイエスの初臨、この世での生涯についての予言の一つで、彼は子羊のようであったと書かれています。子羊が人間の罪のためにほふり場へ惹かれていくように、イエス様は私たち人類の罪を背負って十字架にかけられたのです。皆さんその子羊こそが予言の書と言われているヨハネの黙示録の主人公イエス・キリストなのです。さて新約聖書でこの子羊の比喩は31回出てきます。そのうち27回がヨハネの黙示録に出てきます。なぜだかわかりますか？ヨハネの黙示録はイエス様についての啓示なのですから子羊であるイエスについて詳しく書かれているのです。最終時代、獣に勝る子羊の力、彼こそが栄光の主、恵みの子羊であることが立証されると、黙示録に予言されています。その例をいくつか挙げていきます。一気に読み上げますので、どうぞ書き留めてください。ヨハネの黙示録5章6節には、ほふられた子羊とあります。5章8節には、子羊の前にひれ伏したとあり、5章12節には、子羊こそふさわしいもの。6章16節には、子羊は悪に打ち勝つ。7章14節には、子羊は血で私たちを洗うとあります。また、7章17節には、子羊は私たちを養う。12章11節には、子羊は私たちに勝利を与える。14章4節には、子羊は私たちを導く。15章3節では、子羊は私たちの歌とも書かれています。さらに続きます。17章14節には、子羊は戦いに打ち勝つ。19章7節には、子羊は私たちと結婚する。21章23節には、子羊は明かりである。そして、22章1節には、子羊は私たちの渇きを潤すとあり、22章3節には、子羊は呪いを破棄すると書かれています。ヨハネの黙示録の恵みの子羊は栄光の主そのものなのです。皆さん、子羊であるイエスは最終的に反キリスト勢力である獣や竜を滅ぼします。子羊は主の王国を脅かすものをすべて取り除くのです。皆さん、ヨハネの黙示録において子羊と同様に何度も登場する動物が何かわかりますか？それは獣です。獣は主の王国の敵です。子羊という単語が27回登場するのに対して獣について書かれている聖句は 27箇所あります。黙示録を注意深く研究すると、獣と子羊との間に対象、競争、闘争があることがわかります。黙示録には2つの生き物、すなわち子羊と獣との戦争が描かれています。つまり、イエス・キリストと反キリスト勢力の間に戦いがあるということです。子羊と獣、二つの異なる王、二つの立法と政府、二つの異なる王国の戦いです。その一つがとても似ていることに注意しましょう。反キリスト勢力である獣は子羊の姿を装う偽物なのです。神のすべての真理に対してサタンは偽物を用意しています。そして、この反キリストの王国は、子羊イエス・キリストが行ったすべてを真似ます。これから、子羊と獣を比較して、皆さんに驚くべき対象と共通点を見ていただきたいと思います。ここで、類似点を5つ述べたいと思います。この時間内にすべてを理解することは難しいかもしれません。どうぞ聖句を書き留めて、家で復習してください。今日は基本的なところを学び、詳細は後ほど勉強することにしましょう。それではまず一つ目の類似点を見ていきましょう。ヨハネの黙示録13章1節を開いてください。お読みします。私はまた一匹の獣が海から上がってくるのを見た。それには角が10本、頭が7つあり、それらの角には10の冠があって、頭には神を汚す名がついていた。この反キリストの獣の王国は水から上がってきて統治を始めることがわかります。イエス様もそうでした。彼はバプテスマの水から上がってきて、伝道を開始なさいました。水から上がり活動を開始すること。これが、子羊と獣との間にある一つ目の類似点です。恐ろしいことに獣はイエス様の偽物なので、彼のやることなすことを真似し、子羊そっくりに装います。皆さん、装うとはどういうことでしょうか？それは何かを本物のように見せかけ、感じさせ、聞こえさせてはいても、結局は偽物であるということです。装うということは本物には決してなり得ないということです。水から上がり活動を始めること、それが獣の第一の装いです。皆さんさらによく注意して見てみましょう。先ほどお読みした聖句、ヨハネの黙示録13章1節で、海から上がってくる獣には10の角と冠があります。面白いことに、ヨハネの黙示録19章には、イエス様もたくさんの冠を被っているとあります。子羊と獣、そのどちらにも角と冠があること。それが二つ目の類似点です。続いて、ヨハネの黙示録5章6節をご覧ください。私はまた、御座と四つの生き物との間に、長老たちの間に、ほふられたと見える子羊が立っているのを見た。それに、七つの角と、七つの目とがあった。これらの目は全世界に使わされた神の七つの霊である。イエス様を表す子羊には七つの角と七つの目があります。聖書において七という数字は特別な意味を表します。これは完璧、完成、そして完全を表す数字です。イエスに七つの目があるというのは完全な眼力、識別力を持っている。つまり全能なお方であるということを示しています。では聖書において角は何を表すのでしょうか？ハバクク書3章の4節を見ると、角が権力の象徴として用いられています。近景訳では次のように訳されています。その輝きは光のようであり、その手からは角が出ていた。そこに彼の権力が潜んでいた。角は権力を表すわけです。彼の手から生えていた角は光を放っていました。イエス様の手の傷から流れ出ていた血は神の愛の光でありました。それが悪に勝利する力を与えるのです。獣にも子羊にも角と冠とがあることが分かりましたね。それが二つ目の対象類似点です。では三つ目を見てみましょう。イエス様はバプテスマを受けてからどれくらいの期間この地上で宣教なさったでしょうか？3年半ですね。これは獣が統治を行った期間と全く同じなのです。ヨハネの黙示録13章5節にはっきりと書かれています。この獣にはまた体言を吐き、怪我仕事を語る口が与えられ、42ヶ月の間活動する権威が与えられた。獣、すなわち反キリスト王国は42ヶ月の間活動する権威が与えられたのです。この42ヶ月を年数で言いますと、ちょうど3年半のことなのです。ということで、三つ目の類似点は、イエス様のこの世での伝道期間は3年半、そして獣の統治期間も3年半ということになります。 ただし獣の統治する3年半という期間は時期通りの3年半ではなくて予言的な3年半ですので、それを覚えておいてください。今日は基本的なところだけを押さえて学びますので、その詳細については後ほど勉強しましょう。では4つ目を見ていきましょう。ヨハネの黙示録13章3節をご覧ください。その頭の一つが死ぬほどの傷を受けたが、その致命的な傷も治ってしまった。そこで全地の人々は恐れてその獣に従う。イエス様の交渉外は3年半、獣の統治は3年半の予言的期間でした。そして3年半の終わりに獣も子羊も致命的な傷を負い、力が弱まります。獣は3年半統治した後に死ぬほどの傷を受け、権力を剥奪されます。同様に神の子羊イエスも3年半の交渉外の後、カルバリーにて死ぬほどの傷を受けられました。しかしその傷は治りました。イエス様は墓から蘇り、死を克服されたのです。感謝ですね。では5つ目を見ていきましょう。ヨハネの黙示録13章の3節、もう一度読んでみましょう。その頭の一つが死ぬほどの傷を受けたが、その致命的な傷も治ってしまった。そこで全地の人々は驚き恐れてその獣に従い、とあります。全世界は驚嘆して獣に従ったのです。つまり獣は傷が治り、全世界で権力を振るうようになるということが読み取れます。この時全地の人々は一体この後何が起こるのかと驚いたとあります。全世界を支配したとありますが、もちろん神を信じる人以外のことを指しています。イエスも同じように復活の時には傷が癒えており、天に昇られる前に天においても地においても一切の権威が授けられたと弟子たちに伝えたと聖書に書いてあります。よって5つ目の類似点は、傷が治った後両者とも全地を支配する力が与えられるということです。以上、反キリストの獣と子羊イエス・キリストとの間の顕著な類似点を5つ挙げました。まとめますと、1つ目は両者とも水の中から上がってきて活動を始める。2つ目は両者とも角と冠がある。3つ目は両者とも3年半の間統治する。4つ目は両者とも致命的な傷を負うが治る。そして5つ目は両者とも傷が治った後、世界的な統治権が与えられるということです。反キリスト勢力の王国は神の子羊を真似、それを装うことによってあらゆる国民を欺き、悪へと導きたいと望んでいるのです。皆さん、獣が子羊そっくりに真似てくるとすれば、真の子羊を知り、偽物と本物を見分けることは極めて重要だと思いませんか。私たちは真の子羊についてさらに真剣に学び、イエス様のことをもっとよく知る必要があるのです。イエス様ご自身が最終時代には多くの偽キリストが現れるであろうと言われました。たくさんの預言者や自分を神だと偽る人、大いなる印や不思議なことを行う偽教師が出てくるのですから、聖書を真剣に学び真理を探ることをやめてしまうと、それらによって欺かれてしまいます。イエスキリストを信じていると言いながら表面的なことしか学ばなかった人々、神様と個人的な関係を持たない人々や、伝道者によるメッセージだけ聞き自分自身で聖書を勉強しない人々は、イエスキリストだと思って反キリストに従うことになるかもしれません。ですから本物のイエス様を知る必要があるのです。さもないと偽キリストに容易に惑わされることでしょう。誰が本当のイエスか確実に見極めない限り、偽物に簡単に騙されてしまうのですから、本物を見極めることがとても大切だということです。皆さんに今夜理解していただきたいのは、獣のことは怖がらなくてもいいということです。これは今日の学びにおいて最も重要なポイントですから覚えておいてください。子羊を知ってさえいれば獣に打ち勝つことができるということです。神様は時の初めから獣の権力から私たちを救おうとして来られました。私たちが神の子羊と密な関係を築くことにより、獣の王国から私たちを救うという計画を立てられたのです。罪がこの世に侵入してきたその時に、神様は子羊による救い、犠牲制度を設けられました。子羊による救いを現実的に示すことで、私たちが罪に打ち勝つことができることを理解してほしかったのです。黙示録13章の8節に、世の初めからほふられた子羊と書かれているのはそのためであります。イエス様が神の子羊として十字架で死なれたのは知っているけれども、世の初めからほふられたとは一体どういうことなんでしょうかと考えている方がいらっしゃるかもしれません。彼はどのようにほふられたのでしょうか。 彼は型と象徴と儀式を通してほふられたのです。聖書によると人類が罪を犯したその瞬間に救い主はおられたのです。アダムとエバは禁断の実を食べて罪人となり死の配下に下りましたが、神様は彼らに子羊を殺すようにと言われました。アダムとエバが生贄として殺すことになった罪のない動物はイエス様の象徴でありました。彼らの裸を覆うために神様は皮の衣を用意なさいました。有罪の人間の裸を覆うために罪のない動物が犠牲とならなくてはいけませんでした。その皮の衣はイエス様の死によってのみ人類に与えられるキリストの義を表しているのです。罪が入るや否や神は人類に子羊を与え、それにより頼むことで罪に勝利するという解決策を与えたのです。子羊の力が私たちに獣に対する勝利を与えてくれます。動物の犠牲から神様は皮の衣を用意してくださいました。罪のあるところには救い主がおられたのです。この救いの美しい制度をアダムとエバは子供であるカインとアベルに伝えました。聖書には最初の兄弟間のいさかいが記されています。その結果カインは弟のアベルを殺害したとあります。どうしてそうなったのでしょうか。カインの捧げ物は神に拒否され、アベルの捧げ物は神に受け入れられたため、カインはアベルを殺してしまったというのです。なぜカインの捧げ物は拒否されたのでしょうか。それはカイン自らが栽培し収穫した果物を捧げ物にしたからです。カインの自作による捧げ物は自分自身の行いや働きによる救い、行いによる義を表します。彼は地を耕し自分で種を植え自分で収穫した果物を捧げたのです。自分自身の労働の実を捧げました。それは自分と全ての行動が自分の能力に頼ることが象徴されていたため、カインの供え物は拒まれたのです。アベルは神が求められた子羊を言われた通りそのまま捧げました。私たちの救いはイエス・キリストのもたらす神の義により頼むものであって、自分の働きによるものではありません。神の子羊の犠牲、イエスの働き、それらが救済の計画の中心にあるのです。神は人類に子羊の血によってのみ罪や獣に勝利し、自己の欲に打ち勝つことができるということを理解してもらおうと犠牲のシステムをお与えになったのです。子羊への信仰が子子孫孫に伝えられ、アブラハムとイサクの感動的な物語が展開されます。神様はアブラハムに大事な約束の子を捧げるよう命じられます。来たるべきメシアの祖先となるはずの息子でした。その命令はアブラハムにとって全く理解のできない理不尽なものでした。しかし神の声を知っていたアブラハムは、たとえそれが理解できなくても神のその御言葉に信頼し従いました。同様に私たちも理解不能なことがあるときも、筋が通らないと思っても、神の御声に信頼し素直に従う必要があります。私たちを傷つけ害することを神様が求めることは決してなく、それはただ私たちを救い祝福するためなのだということを悟る必要があるのです。アブラハムは神に従いイサクを連れモリアの地に行き反祭の準備をします。しかし父親はイサクを反祭の犠牲にするという神様からの指示を息子に知らせることができません。愛する息子がショックを受けないよう息子を思い守ろうとしたからです。皆さん、息子の命を惜しむ父親の苦しみが想像できますか。しかしついに息子イサクが問題の核心をついてきます。創世記22章7節と8節をお読みします。イサクは父アブラハムに言った。父よ、イサクは言った。彼は答えた。子よ、私はここにいます。イサクは言った。火と焚き火とはありますが、反祭の子羊はどこにありますか。アブラハムは言った。子よ、神自ら反祭の子羊を備えてくださるであろう。こうして二人は言った。礼拝の中心は子羊であるということをイサクは理解していました。火と焚き火はあるのに、子羊はどこにいるのかと。不思議に思って質問したのです。問題の核心をつく質問でした。旧約の全時代を通して、人々はこの質問の答えを求めてきました。罪の許しのために何千何万もの子羊が贈られましたが、来たるべき真の子羊であるメシアはどこなのかという疑問は、人類共通の質問でした。アブラハムは8節で、神自ら反祭の子羊を備えてくださるであろうと答えました。日本語訳だと分かりにくいのですが、原語では神が反祭の子羊としてご自身を備えてくださるであろうと読むことができます。真の子羊は神ご自身、つまりイエス・キリストなのです。神が備えてくださること、それはただ単に 神が私たちの日々の必要を満たしてくださるだけでなく、私たちの罪の償いとしての生贄である子羊を用意する。すなわち、彼自身をほふられるべき子羊として捧げてくださることを示しています。神に忠実なアブラハムはどういう展開が待っているかを知らずにモリア山を登り始めます。用意なさるのは神であることを信じつつ従ったのです。山頂での場面を想像してみましょう。アブラハムは息子のイサクを縛って祭壇に横たえます。そして神の御声に従って刃物を振り上げます。神の命令に従って今にも約束の息子を殺すところです。その瞬間、その子に手をかけてはならないという言葉が与えられたのです。皆さん、アブラハムはためらうことなく神様の命令に従うことを選びました。これは天にいらっしゃる父なる神様の姿を表しています。神はあなたや私のために愛する一人子を与え、捧げることを惜しまなかったのです。天の神様は、ご自分の一人息子を捧げるのをやめませんでした。私たち人類を救うために、私たちを愛するがゆえに、息子であるイエス・キリストを与えてくださったのです。神は実にその一人子を与えになったほどによう愛された。それは、御子を信じる者が一人として滅びることなく、永遠の命を持つためであると、ヨハネによる福音書3章の16節にある通りなのです。さて、アブラハムが刃物を振り上げ、息子を殺そうとした瞬間、その子に手をかけてはならない。あなたが神を恐れるものであることを私は今知ったという声が天から聞こえてきました。アブラハムは心から神を恐れ、より頼み、愛する息子ですら惜しまず捧げるという試みを乗り越えました。その後、あたりを見回すと、アブラハムは角を破に引っ掛けたまま身動きのできなくなったお羊を見つけました。イサクが殺される代わりに、そのお羊が犠牲となりました。この物語は、神の子羊イエス・キリストが罪人である私たちの身代わりとなって死んでくださることを象徴していました。神はこのように、旧約聖書に出てくるすべての世代や物語を通して、子羊の血を通してのみ、罪人が救われるということ、また、獣、すなわち悪の勢力に勝利するということを、ご自分の子らに印象づけたかったのです。歳月は流れ、アブラハムの子孫であるイスラエルの民はエジプトで奴隷として暮らしていました。圧政者の手から彼らを解放するために神様が介入なさいます。神はモーセを通し、その奴隷という苦しい生活から彼らを解放しました。神の民はどのようにして奴隷の身から自由の身へと解放されたのでしょうか。死から命へ、罪から救いへ、そして様々な重荷から解放される方法を示されましたが、それは一体どのような方法でしたでしょうか。エジプトの霊俗状態から自由になれた方法、それは、杉越の子羊の血によってでした。銃の災害のクライマックスにおいて、子羊の血によって杉越が行われたのです。家の入り口に子羊の血が塗ってある家には災いが訪れず、長子を失わずに済みました。家の入り口に血を塗ったのは、心の入り口に血を塗ることの象徴でした。イスラエルに自由を与えたもの、それは血でありました。私たちに罪からの自由を与えてくれるもの、それはイエス・キリストの血であります。神の子羊こそが、腐敗と霊俗と死しかないところに、命と自由を与えてくれるのです。子羊が唯一の希望であることを神様は全世代の人々に印象づけようとしてこられました。聖書はそのことを何度も何度も繰り返し、私たちに教えてきました。子羊による罪からの解放、これが、聖書全体の、そしてヨハネの黙示録のテーマなのです。イエス・キリストは自由と命をもたらします。エジプト解放後、さらに明確な犯罪のシステムが神によって提示されます。神の民が子羊の血の効力を決して忘れないようにするために、神はあるものをご自分のために作らせました。何でしょうか。出エジプト記25章8節をご覧ください。神はおっしゃいました。彼らに私のために聖女を作らせなさい。私が彼らのうちに住むためである。旧約時代の聖女は犠牲制度の中心でした。神様は聖女の型や儀式や象徴を通して救いの計画を教えようとなさいました。それは来たるべき真の神の子羊に備えさせるためでした。これが犠牲制度の大事なポイントでした。この聖女でなされたすべてのことは実物教訓、また視覚教材となるのでした。聖女で行われた犠牲制度はすべて子羊を中心に営まれてました。ほふられた子羊を軸にして行われたのです。今夜これからお話しすることは明日のセミナーを理解するときに役立つとても大事なポイントです。 旧約聖書の時代において、人が罪を許してもらいたいときは、傷一つない子羊を聖所に連れてこなければなりませんでした。それから罪のない動物の頭に手を置き、罪を告白します。これで罪が罪人から罪なき子羊へと象徴的に移されます。罪人の罪を子羊が負うわけです。罪が子羊に負わされると、罪を告白した人は刃物を取り、罪なき動物の喉を切り裂かなくてはいけません。子羊の首からは大量の血が流れ落ち、祭司がそれを腕で受けます。罪が許されるために、罪人は自分の手で子羊を殺さなくてはいけませんでした。死人も傷もない子羊でなければいけなかった理由は、犠牲となるすべての動物が神の子羊イエス・キリストを表していたからでした。そしてキリストが私たちの犠牲、救い主となるためには、死人も傷もいかなる罪もない状態でなくてはいけませんでした。一度でも罪を犯したなら、イエス様ご自身も罪人となってしまい、救い主を必要としたはずですが、彼は何一つ罪を犯さなかったため、人類の罪を贖うことができたのです。ですから、犯罪の犠牲になるものは全く怪我や汚れのない動物と限定されていたのです。神様はこの儀式を通して、罪は良くないもの、醜いもの、恐ろしいものであるということを人間の鈍い感覚に訴えようとなさいました。罪の支払う報酬は死だからです。神様は人間の心に大きな苦痛をもたらす罪への憎しみを植え付けようとなさったのでした。しかし、テレビや映画などのメディアでは、罪をすこぶる好ましいものに見せます。死は美しく、罪はとても魅力的で楽しいと思わせるのです。しかし、罪の実態を知ったら、罪から離れるはずです。罪はキリストを表す潔白な動物に死をもたらしました。キリストは私たちの身代わりとして十字架にかかられました。罪を犯して許されるときはいつでも自分の手で罪のない子羊を殺すということなのです。イエス様の足を折り、手に釘を刺したのは罪人である私たちなのです。それが罪のもたらす結果なのです。それは神様に痛みをもたらします。神様は私たちにこのような意味を持つ犠牲制度を与えになり、罪人を救い、死から解放されるため罪のない子羊が身代わりとなって死に、血を流さなければならないということを伝えたかったのです。聖書に血を流すことなしに罪の許しはありえないと書かれています。このことが犯罪の祭壇でなされていました。聖所に入った人が最初に目にするもの、それが祭壇でした。聖所は主に3つの部分に分かれていました。第一の部分は外庭と呼ばれていました。外庭に置かれていたものは2つ。手前にあるのが犯罪の祭壇、それは十字架を表していました。子羊の血はそこで流されました。聖所にやってくる罪人はまず祭壇が目に入るように、私たちの信仰の歩みも十字架のもとから始まります。十字架にお掛かりになられたイエス様の足元からすべてがスタートするのです。イエス様の足元、十字架においてすべての人が平等に扱われることに私は感謝しています。十字架のもとに来る人は誰であっても神に受け入れられ、居場所を見つけることができるでしょう。犯罪の血が流された後、子羊はそこで火で焼かれました。流された血を祭司はどうしたでしょうか。血は全部鉢に注がれました。罪を象徴する血を鉢に受けた後、祭司はそれを聖所に持っていきます。聖所に入る前に祭司はまず水の入った旋盤で清めを行いました。それは清めのバプテスマを表しています。祭壇と旋盤はイエス様の十字架による贖いを心に留めた次の段階がバプテスマによる清めであるという流れを象徴しています。バプテスマとは十字架を心に受け入れたことの表明であります。バプテスマはイエス様に従っていくという内面的な決心を周りの人へ表明するための外面的な儀式なのです。旋盤で身を清めた祭司は罪を表す血を持って聖所に入ります。幕屋の第一の部屋のことです。聖所の中には三つの備品が置かれていました。北側には備えのパンの机が置かれましたが、それは命のパンであるイエスを表します。人はパンだけで生きるものではなく、神の口から出る一つ一つの言葉で生きるものであると聖書に記されています。皆さん、パンは神の御言葉を学ぶこと、聖書を読み研究することの重要さも象徴しています。南側には金の燭台がありました。燭台は聖所内を明るく照らすランプで、その燃料には上質な油が使用されていました。世の光であるイエスを表し、さらに世の光となるよう私たちが召されていることも意味します。またヨハネによる福音書1章の9節や8章の12節によると、油は聖霊を象徴していることから、私たちが聖霊の力を受けることによって、世を照らす清い光となることも意味していました。燭台は証も意味します。 パンの机の真向かいに置かれているということは、パンが表すお方を証しするということです。神の言葉なくして証しをしても意味がありません。イエス・キリストを語らないものはただの余興に過ぎません。皆さん、聖霊に満たされてイエス・キリストの証し人となりましょう。自分だけのために神の言葉であるパンを食べ続けてはいけません。御言葉を食すれば霊的カロリーが得られます。摂取したカロリーは消費して燃やさなければなりません。神の御言葉は自分のうちに秘めておくのではなくて、他の人々に分け与えられるべきなのです。聖書の三つ目の備品がお香の祭壇です。垂れ幕の前にあって祈りを表します。話時間が限られていますので、一つ一つ聖句を開くことはできませんが、香りが祈りを象徴しているという聖句がありますので、書き留めておいてください。ヨハネによる福音書17章の9節、ヘブル人への手紙4章の14から16節、ヨハネ第一の手紙2章の1節です。良い祈りは良い香りのように神に捧げられます。皆さん、主の御名によって祈りましょう。イエスの義という香りと一緒に祈ることで、良い香りを放つことができます。良い香りは人にも喜ばれますよね。良い影響を与えられる人になるようイエスに助けてもらいましょう。イエスの名、功績、義が香りであり、祈りを香り良いものにしてくれます。ですから、イエス様は何でも私の名において祈りなさいと言われたのです。聖書の中にある三つのアイテムが象徴している聖書研究、証、祈りはとても重要で、それは三つでワンセットになっています。それぞれの意味をご理解いただけたでしょうか。では次のステップを見ていきましょう。祭司が聖書に持ち込む子羊の血は罪を象徴していました。罪は罪人から生贄に、そして生贄から血に移されました。そのように罪を象徴する血が聖所に運ばれ、祭司はその血を聖所内の垂れ幕に振りかけました。そうすることによって罪は聖所に移されました。それは毎日行われ、日ごとの儀式と呼ばれていました。ヘブル人への手紙10章19節から20節を開いてください。お読みします。兄弟たちよ、こういうわけで私たちはイエスの血によってはばかることなく聖所に入ることができ、彼の肉体なる幕を通り、私たちのために開いてくださった新しい生きた道を通って入っていくことができるのであり、と書いてあります。お読みした聖句によると、垂れ幕はイエスの肉を表します。血を垂れ幕に振りかけることは、キリストが罪を負ってくださること、罪を主に委ねることを表しています。聖所内のことはすべて世の罪を取り除く子羊の血からイエス様の働きを人間に教えるものでした。子羊の血によってのみ世の人々の罪は許されるのです。これは日ごとの儀式でキリストの初臨、メシアの到来まで続けられました。これが来たるべき子羊について人に教える神の方法でした。そして聖所での儀式が毎日行われていたように、私たちは今もその恵みに毎日預かることができます。コロサイ人への手紙2章の17節にこう書かれています。これらは来たるべきものの影であって、その本体はキリストにある。聖所での儀式は来たるべきものの影、すなわちキリストがおいでになることを指し示す予言だったのです。今夜皆さんと一緒に勉強している数々の予言もすべてキリストの影、すなわちキリスト自身の働きを示しているのです。もう一度申し上げますが、聖所とそこで行われる儀式は皆真の子羊を指す予言で、真の子羊が地上にいらしたり、私たち罪人に新しい道を与えてくださるということを意味していたのです。そして神の子羊は肉においてこれらのすべてを成就なさるのでした。こうして聖所の儀式はモーセの時代からイエス様がこの地上にいらっしゃるまで続きました。しかし時代が進むにつれ、いつかそれは日課となり、人々はそれの本来の目的と重要性を忘れました。儀式そのものの行為が許しをもたらすと考え、それが信仰を要する象徴であることを理解しませんでした。ほふられ血を流す神の子羊だけが罪を取り除く唯一のお方であり、それが唯一の罪を消し去る方法であることを次第に忘れてしまったのです。世代がどんどん入れ替わるにつれて、毎日罪のない動物が殺されるのを見た人々は、真の子羊はどこにいるのだろうかと問い続け、結局その質問は答えられないままでした。しかしどうでしょうか。予言が成就すべく、イエス様はこのようにお生まれになったのです。ガラテヤ人への手紙4章の4節をご覧ください。しかし時の満ちるに及んで、 神は御子を女から生まれさせ、律法のもとに生まれさせてお使わしになった。予言された時が来て、ついに子羊イエスがこの世にお生まれになったのです。イエス様は30歳になるまで、大工である父ヨセフのところで過ごしました。彼は優秀な大工でした。家やその他様々なものを修理なさいました。皆さん、実はイエス様は今日においても、腕の良い大工であられるのをご存知でしょうか。私たちの人生を修理しておられるのです。そして、美しい家庭を築いてくださいます。イエス様は誰よりも素晴らしい大工であられます。イエス様が30歳になられた時、予言された時がやってきました。交渉街に入る時が来たことを悟られたイエス様は、金槌やノコギリを置き、すべての大工道具をしまい、ヨルダン川へ行かれました。そこには、バプテスマのヨハネと呼ばれる若い伝道者がいました。イエス様が近づいて来られるのを見たヨハネは、彼のうちに各時代の希望を認め、恐れ敬いました。キリストのうちに、世の始め以来全世代が抱いている願望の答え、すなわち、彼こそ真の子羊であることを認めたのでした。神の備え、与えてくださったこの方こそ、何世代にもわたり人々が待ちわびていた存在でした。そのためヨハネは人々に向かって、見よ、世の罪を取り除く神の子羊、とヨハネによる福音書1章29節で言ったのです。ある意味彼はイサクの放った子羊はどこですかという質問に答えています。ヨハネは彼がその人です、人類の罪のために死なれる真の子羊がここにおられますと言ったわけです。ついに答えが与えられました。各時代の希望が到来したのです。全人類が長年待ち望んだ真の子羊、罪から救ってくださる方がおいでになられたのです。神ご自身が御子という子羊を備えられたのです。罪のようにほふらえる子羊を送ってくださった神に感謝したいと思います。天において何不自由なく暮らしていた主の主、王の王であるイエスはこの世に来られ、生涯を過ごし、そして最後に私たちの身代わりとして犠牲となり、十字架にかけられたのです。彼の犠牲を通して全ての人に救いの機会が与えられました。イエス様が死なれた瞬間に何が起こったと思いますか。地上の聖女の垂れ幕が上から下まで裂けたのです。下から上ではなく、上から下に裂けたのです。それは、人手によらず、神の手によって裂かれたことを間違いなく示しています。イエスの死により、聖女による犠牲制度が終わったという印となったのです。本来の実体である真の子羊イエス・キリストが来られ、罪人のために亡くなられたので、もはや罪を許していただくために、子羊を捧げる必要はなくなったということです。子羊に許しを祈り求めさえすれば、神は清めの血で罪をあがなってくださるのです。ところで皆さんはイエス様の死因が何であったかをご存知でしょうか。イエス様が亡くなられた後、兵士が彼の脇を刺すと血と水が流れ出たと聖書に書かれています。どうしてそうなったのか考えたことはありますか。人は極度の精神的苦痛とストレスを経験すると心臓が破裂することがあると医学的に証明されています。心臓が裂けると赤血球と血小が分離します。槍でイエス様の脇腹を刺した兵士は彼が本当に死んだかどうかを確かめたのでした。槍があばらから心臓までを一気に突き刺しました。するとキリストの心臓から血と水が流れ出ました。それは彼が心臓破裂で亡くなったことを示しています。イエスは肉体的苦痛ではなく、人々に拒絶されたという精神的な痛みと罪の重さに苦しみ亡くなられたのでした。天父からも見捨てられたと感じました。私たちが神の心を傷つけたのです。しかしそれでも憐れみは無償で与えられています。神は子羊イエスを通して罪人である私たちにチャンスを与えてくださったのです。神は絶望を希望へと変えることができます。子羊は絶望の淵に亡くなりましたが、蘇りました。真の子羊は罪、そして死に勝利したのです。こうして聖女の制度と儀式は廃止されました。今や余計と本計が出会ったことで、すべての人は最終的に罪や獣の王国に打ち勝つことができることを証明しています。これが予言の本質、子羊にある希望なのです。この神の子羊を感謝している方はいらっしゃいますでしょうか。もう一度申し上げますが、獣を恐れる必要は一切ありません。子羊を知る限り何も恐れることはありません。しかし子羊を知らなければ怖いことだらけです。 ヨハネは聖書の最後の書簡である黙示録の中で子羊について何度も語っています。ヨハネの黙示録は聖書のメッセージをもとに神から与えられた予言で、神は私たちに子羊の血による贖いがあり、その真の子羊によって勝利が与えられることを伝えたかったのです。聖書の中心が子羊であったように、イエスを中心に信仰生活を歩んでいれば全てが大丈夫だということを神は私たちに伝えたかったのでしょう。ヨハネの黙示録を本当の意味で理解するには、聖書を理解し、子羊による贖いが中心であるという基本のメッセージを理解する必要があります。黙示録は聖書用語で溢れています。聖書の与えられた歴史背景や本当の意味や目的のわからない私たちには、聖書のメッセージはわかりづらいかもしれませんが、ユダヤ人にとってはこの方が理解しやすかったのです。わかりづらいと言ってそのまま放置しておくのではなく、これから一緒にセミナーを通して学んでいきましょう。さて、黙示録の中にはいくつかの異なる7のまとまりがあります。7つの教会、7つの封印、7つのラッパ、7つの雷、7つの印、7つの災害などです。7という数字は完全を表す数字で、神の性質を表す数字です。黙示録を研究すると、すべての7のまとまりの前にはそれぞれ聖書の場面がヨハネに示されています。なぜなら、神様は子羊が中心となっている聖書のメッセージに私たちの目を向けさせたかったからです。そうすることで、私たち人間に子羊が贖いの中心にいるということを伝えたかったのです。今日は残念ながら、皆さんと一緒に7のまとまりと聖書の場面についての予言を一つ一つ勉強する時間はありません。ですが、そのいくつかについてお話ししたいと思います。まず、黙示録1章の12節と13節を読んでみましょう。そこで私は私に呼びかけたその声を見ようとして振り向くと、7つの金の燭台が目についた。それらの燭台の間に人の子のようなものがいた。これは7つの教会の幻が示される直前、ヨハネに見せられた場面でした。人の子が7つの金の燭台の間にいるのを見ます。これは聖書の用語です。金の燭台はどこにありましたか？聖書ですね。聖書のどこにあったか覚えていますか？第一の部屋でしたね。つまり、黙示録が始まるや否や、聖書におけるイエスが登場するということです。イエスがすでに天に召されていることから、それは地上ではなく、天の聖女だということがわかります。彼は天の聖女で、7つの燭台の間におられました。では、黙示録の予言はなぜ、聖書におけるイエスの描写から始まるのでしょうか。そこに立っているのではなく、燭台の間にいるイエスから始まるのは、なぜでしょうか。外庭には十字架を象徴する反祭の祭壇がありました。そのことから、幕屋の入り口である外庭はイエス様のこの世での働き、キリストの高生涯を表していることがわかります。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネによる福音書はキリストの外庭における働きを描いています。ヨハネの黙示録が書かれた時にはイエス様はすでに地上での働きを終え、天に戻っておられました。ですから、ヨハネの黙示録の一章は、イエス様が聖女の中にいらっしゃるところから始まっているのです。ヨハネは聖女におられるイエスを見、後に聖女のイエスを見せられます。黙示録は、昇天後天において継続されているイエスの特別な働きを描いています。彼は私たちのために死なれただけでなく、私たちの取りなしをするために今もなお生きておられ、特別な働きをしてくださっているのです。私たちに永遠の命を与えるため、天において取りなしをしておられるのです。地上の聖女で大祭司が行っていたのと同じ働きを、イエス様ご自身が大祭司となり行っておられるのです。わかりやすくまとめますと、四福音書は外庭が象徴するキリストの地上での働きを描いており、ヨハネの黙示録は天の聖女と死聖女におけるキリストの働きを描いています。これを認識することはとても重要です。なぜだかわかりますでしょうか。ヘブル人への手紙12章2節を読むと答えが明らかになります。お読みします。信仰の導き手であり、またその完成者であるイエスを仰ぎ見つつ走ろうではないか。彼は自分の前に置かれている喜びのゆえに、恥をも厭わないで十字架を忍び、神の御座の右に座するに至ったのである。聖句の中にイエスを仰ぎ見つつとありますが、イエス様が動けば彼を追っている目も一緒に動きますね。聖書で行われる一連の流れ、すなわちイエスの伝道、復活、そして天へ召された後に続く取りなしの働きというのを、私たちは目で追いかけなくてはいけません。イエスを仰ぎ見ていれば、次に何が起こるかが理解できます。つまり、イエスを仰ぎ見ることで救済の計画の流れを理解できるようになるのです。 聖書全体を通して神の計画がどこから始まり、どこで終わるのかを知ることができるのです。私たちの信仰の導き手であり、またその完成者であるイエスに従って歩みましょう。信仰の創始者、また完成者であられるイエス様は、自ら始めたことを終えることができます。ここで質問です。私たちの信仰はいつ始まり、いつ終わるのでしょうか。外庭に反対の祭壇がありましたよね。それは十字架を表していました。つまりイエスの死による贖いを信じることが救済の信仰の始まりなのです。イエス様は十字架において私たちの信仰を創始なさいました。ではどこにおいて信仰は完成させられるのでしょうか。それは神の御座においてです。ヨハネの黙示録には天でイエス様がなさっていることが描かれています。それを読めば神がどのように私たちの信仰を完成しようとなさっているかもわかります。終末時代において私たちが信仰に固く立てるようになるために導いてくださいます。聖書の第3の部分は至聖所です。垂れ幕の向こうにある一番奥の部屋になります。そこには契約の箱と呼ばれるものが置かれていました。箱型で金の上張りが施され、中には神聖な律法である十戒が収められていました。箱は金の板で蓋がなされ、その金の板は恵みの御座または食材所と呼ばれていました。そこにはシェカイナと呼ばれる神の栄光が二人の天使の間に鎮座し光り輝いていました。そこはすべての罪が最終的に清められる場所であり、神の偉大なる恵みを象徴していました。そのため食材所は恵みの御座と呼ばれるのです。その御座でイエス様は私たちの信仰を完成させられます。イエス様は今まさに天の恵みの御座にてすべてを終わらせようとしておられます。ではヨハネの黙示録15章の5節から8節までを見ていきましょう。その後私が見ていると、天にある証の幕屋の聖所が開かれ、その聖所から七つの災害を携えている七人の御使いが、汚れのない光り輝く雨布を身にまとい、金の帯を胸に締めて出てきた。そして四つの生き物の一つが、いよいよ限りなく生きておられる神の激しい怒りの満ちた七つの金の鉢を七人の御使いに渡した。すると聖所は神の栄光とその力とから立ち上る煙で満たされ、七人の御使いの七つの災害が終わってしまうまでは誰も聖所に入ることができなかった。黙示録15章でヨハネは七つの災害が起こる直前における天の聖所の場面を見せられます。それらの災害については別の講演で詳しくお話します。ではここで聖所のどこに着目しているかに注目してください。5節によると証の幕屋の聖所とありますね。証とは聖所の中にある契約の箱、実戒を示しています。ここでヨハネが見せられた場面は契約の箱のある至聖所でした。食台のある聖所から至聖所へ順に進んでいることがわかります。最終時代、七つの災害の直前、神の怒りが注がれる大いなる悩みの直前に、ヨハネは契約の箱と至聖所を見ます。皆さんはもうすでにお気づきだと思いますが、ヨハネの黙示録には旧約聖書時代の聖所のイメージが多く用いられています。ということは、ヨハネの黙示録を理解したいと思うならば、聖所を学ぶ必要があるのです。今日は少し学んだだけですが、神は聖書や黙示録のメッセージを通して私たちとの関係を深めようとなさっていることが分かったことと思います。私たちは子羊であるイエスを仰ぎ、彼の導くところならどこへでもついていくようにしましょう。黙示録はなぜ私たちの注意を至聖所に向けさせるのでしょうか。それは七つの災害や大いなる悩みの時にあって、神の民にとっての安全な場所は至聖所であるからです。詩編20編の1節と2節に、主の悩みの日にあなたに答え、ヤコブの神の皆があなたを守られるように、主が聖所から助けをあなたに送り、シオンからあなたを支えと書かれています。大いなる怒りと悩みの時にたった一つ安全な場所があります。それは神の用意した酒どころ、聖所なのです。唯一の安全な隠れが、保護区域、避難場所は聖所だけであり、それはすなわち聖域、罪人が庇護を受ける場所なのです。黙示録が聖書のメッセージを多く含む理由はそのためなのです。神は最終時代、私たちのために隠れ家を用意しておられます。ですから皆さん、黙示録を学び、その意味を知りましょう。 私たちは獣、反キリスト勢力を恐れる必要はありません。ただ、子羊であるイエスキリストに目を向け続けるだけで良いのです。なぜなら、イエス様と共にいさえすれば、彼が安全な場所に導いてくださるからです。イエスを信じる信仰を持ちましょう。イエス様が与えてくださる恵みに感謝しましょう。ヘブル人への手紙、4章16節をお読みします。だから私たちは憐れみを受け、また恵みに預かって時期を得た助けを受けるためにはばかることなく恵みの御座に近づこうではないか。施政所にある契約の箱、食材所は恵みの御座の象徴でした。そこでイエス様は私たちの信仰を完成させるのです。ここで私たちは最後の時代に備えられます。皆さん、イエス様から目を離さず恵みの座にある場所へ共に歩みましょう。イエス様のいらっしゃる安全な場所、神の酒どころにかくまってもらいましょう。続いて詩編91編の1節と2節をお読みします。糸高き者のもとにある隠れ場に住む人、全能者の陰に宿る人は主に言うであろう。我が酒どころ、我が城、我が信頼しまつる我が神と。これは最終時代に生きる者たちのための聖句です。神は私たちを安全な場所へ導くだけでなく、その場所に住ませ、宿らせてあげると約束しています。イエスと共に歩んでいる限り、永遠に守られるのです。宿るということはそこに留まるということです。出たり入ったりするのをやめて、キリストのうちに留まりましょう。続けて、詩編91編9節から11節を見てみましょう。あなたは主を酒どころとし、糸高き者を住まいとしたので、災いはあなたに望まず、悩みはあなたの天幕に近づくことはない。これは、主があなたのために天使たちに命じて、あなたの歩むすべての道であなたを守らせるからである、と書かれています。また、3節と11節には、主はあなたを狩人の罠と恐ろしい疫病から助け出されるからである。これは、主があなたのために天使たちに命じて、あなたの歩むすべての道であなたを守らせるからである、とあります。7つの災害が起こる直前に、ヨハネが施政所の扉が開かれた場面を見た理由がここにあります。神は私たちにこれから起こる災害を恐れることはないとおっしゃっているのです。信仰によってイエスについていき、施政所に入り、どんな彼が守ってくださることを信じるだけでよいのです。神様は私たちのために安全な隠れ家を用意しておられます。エジプトで霊族状態にあったイスラエルのように、銃の災いがエジプト人らを襲った時、死の天使が神の民に触れることはありませんでした。災いは神の民を過ぎ越しました。子羊の血に保護されていたからです。最終時代、神は同様のことをなさいます。神の民には今でも子羊の血によって安全な場所が与えられています。唯一の安全な場所であるイエスのそばで歩みましょう。この世の終わりに起こる7つの災害から守られる唯一の道は、信仰によってイエスの御前に行くことです。そうするとき、神の子らは災いから逃れ、被害を受けることなく災害を切り抜けるでしょう。では、神の用意した酒どころに留まることを拒んだ人々はどうなるのでしょうか。イエスに従うのを望まない人、信仰を持たない人たちはどうなるのでしょうか。彼らには苦難の時に逃れる場所がありません。すなわち、彼らが保護を受けることはないのです。ヨハネの黙示録6章の16節と17節に、イエス様が来られる時の様子が描かれています。さあ、我々を覆って、御座にいます方の御顔と子羊の怒りとからかくまってくれ。御怒りの大いなる日がすでに来たのだ。誰がその前に立つことができようか。信仰によって神の用意してくださった酒どころへ行くことを拒む悪人にとって、神の御座は恵みの御座ではなく、善と悪が裁かれる裁判の場となります。悪人たちは御座におられる子羊から顔を覆い隠れたくなると書かれています。イエスキリストを信じない者にとっては恐ろしい日となるのです。この時、反キリスト勢力に従う人、すなわち獣の王国の住人は完全に滅ぼされます。彼らに隠れ家は提供されません。多くの貯金があっても安全は変えません。高学歴であろうと、社会的地位があろうと、どんな成功を収めていようとも、神の隠れ家である聖所へ行くことはできません。道徳的に正しくても、教会に通っていても、知識をたくさん持っていても、何の役にも立ちません。それだけでは十分ではないのです。なぜなら、唯一安全な隠れ家は、子羊イエスキリストのおられる場所だけだからです。イエスを信じ、イエスと共に歩みましょう。子羊の王国は永遠に私たちを守り、祝福するのです。ヨハネの黙示録は聖書のメッセージを土台としており、その中心は子羊による救いであります。 黙示録は獣に従うことを選ぶ者にとっては怖い内容の書かれた恐怖の書となります。しかし子羊に従う私たちにとっては胸躍らせる書物なのです。あらゆる災害から守り導かれ恵みが与えられるという希望の書物なのです。さて私たちを故郷へ連れて行くために子羊が戻って来られるとき天の聖書で何が起こるかご存知でしょうか。ヨハネの黙示録21章22節をご覧ください。私はこの都の中には聖女を見なかった。全能者にして主なる神と子羊とがその聖女なのである。どうして聖女を見なかったと書かれているかわかりますか？それは神の子羊が犠牲となり、罪を完全に取り除いてくださったため、贖いの象徴であった聖女の存在価値は全くなくなったからなのです。聖女での贖いはもはや必要がなくなったということです。そして22章の3節と4節には呪われるべきものはもはや何一つない。神と子羊との御座は都の中にあり、そのしもべたちは彼を礼拝し御顔を仰ぎ見るのである。彼らの顔には皆が記されていると書かれています。神の子羊であるイエスは私たちの呪われるべき罪を取り除き祝福を与えてくださっています。私はイエス様に会い神の御顔を仰ぎたいと思います。皆さんはどうでしょうか？主の栄光、子羊の恵みを受けたい方はこの中にどれくらいいらっしゃいますでしょうか。さて今夜は聖女について基本的なことを学びました。聖女の詳細についてはっきりと理解されていない方もいらっしゃるでしょうが心配はいりません。聖女のすべてを細かく理解することが今日のポイントではないからです。イエスの犠牲により罪の許しが与えられていること、そして聖女の清めの日にすべてが贖われることを理解していれば十分です。聖女については今後のセミナーでもう少し学んでいきます。今後もイエス様について知りたいと思いませんか？皆さんこれから先ももっとワクワクするような話をしていきます。今日はまだ準備体操のようなものです。もっともっと深いワクワクする局面に入っていきます。大事なのは聖書についての知識をただ増やしていくことではありません。神の子羊との心の経験が重要なのであります。神の愛を心で感じ、それに応えられるように一歩一歩イエスと共に歩んでいきましょう。イエス様があなたの子羊、救世主であることを信じ、受け入れましょう。ではお祈りいたします。主よ、神の子羊、イエスキリストの犠牲を感謝いたします。私たちの身代わりとなってくださったことを感謝いたします。あなたは私たちを生かすために死んでくださいました。私たちの呪われるべき罪を取り除き、祝福してくださり、義を与えてくださっていることを感謝いたします。主よ、本当にありがとうございます。過去にしてくださったことだけでなく、今現在私たちのために天の聖女でなされている働き、そして安全な酒どころを用意してくださっていることにも感謝いたします。あなたを見上げている限り、私たちは獣を恐れる必要がありません。イエス様の予言を勉強し、いつもあなたから目を離さず注目していられるよう助けてください。予言の学びを続けるにあたり、私たちをお助けください。予言のうちにしっかりとイエス様を認めることができるようお助けください。これからこの場にいる一人一人が家路につきます。御心であればまた次のセミナーに出席し、もっと深く神の御言葉である聖書を学べるよう導いてください。希望、確証、許しを与えてくださり感謝いたします。イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声・映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。